もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
31です。
31歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
29です。
結婚してからどのぐらい経つんですか？
2年ぐらいですか？2年経たないぐらいですかね。はい。
奥さんは？
お腹の中に。
お腹の中に。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
ですね、妻との、
はい。
一緒にいる時の自分の、心持ちというか、
はい。
ちょっと落ち着かないので、
なんとなく奥さんと2人だけでいると居心地が悪いの？
そうですね、ちょっとそわそわするというか、
うん、なんか緊張しちゃうの？
それは若干あるのかもしれないです、うん、
それは結婚してからしばらくして、それとももう結婚する前、恋愛機会でもなんか2人だけでいると？
ああ、そうですね、もともとその奥さんに限らず過去にそういう交際していた、うん、女性とやっぱりこう1日ぐらいですか、だいたい一緒にいるっていうのはちょっとしんどいというか、
しんどい、うん、
はい、
だからこれはその女性とばっかりじゃなくて男性の場合でも2人でずっと一緒にいるとなんかこう疲れるというか、
そうですね、家に帰りたくなるっていうのは一つありますかね、うん、
例えば小さい頃からね、
はい、
お父さんやお母さんと2人でいる時っていうのはあったわけでしょ？
そうですね、でも2人きりで家にっていうことはあんまり、その長い時間っていうのはあんまりなかった
かのように。なかったんですか。
兄
弟はどうなってんの？末っ子とか長男とか。
あ、僕は長男で。
あ、長男、はい。
はい。で、一つ下に妹がいまして。
はい。そうすると、妹の方が可愛がられてるなとか、なんかそんな悲願の気持ちを持ったようなことっていうのはあんまりない？
父に関しましては、
はい、
妹の方がすごい可愛かったみたいなんですけど、母は、はい、
うん、
どちらかというと僕の方を
可愛がっていたと、
と思います。
うん、じゃあその成長していく過程でね、
はい、
だんだんお父さんと2人でいるっていうのはきつかった？
あ、はい、そうですね、父に対しては中学校上がったあたりからは緊張して、
うん、
高校の時は、高校生の時には離婚して父が出ていった形なんですけれども、
はい、
ちょいちょい家の方には寄っていたので、
うん、
そういう時っていうのは、まあ、大体玄関開ける音とか階段登ってくる音とかで、まあ、父が来たっていうのが分かると、やっぱこう体がこわばるというか、そういうことはありました。
緊張しちゃうわけね、怖かったわけね、
はいはい、怖かったですね、うん、はい、
だからそのお父さんとの緊張関係が、
はい、
そのまま他の人との緊張関係にも影響してるっていうふうに考えたらおかしい？
今は、
うん、
父と仕事をしてまして、
うん、
で高校卒業してからもうだから14年目ぐらいになる。父が自営 で父の元で働いてるんですけど、
うん、
その昔に比べたら、
うん、
よっぽどマシになったかなとは思うんですけど、
うん、それ
が直接影響、はい、しているかどうかはちょっと僕、
今は一緒にいるのはね、
はい、
楽だというのはお互いに仕事があるって役割がはっきりしてるわけでしょ。
ああ、なるほど、はい、
自分の役割をやってる時には二人でも何でもないわけでしょ。
ああ、はいはい、
ところがリラックスできない、緊張しちゃう、居心地が悪いっていうのは、
はい、
お互いのこれをすればいいっていう役割がないで、ただ一緒に、一緒にいること自体に意味があるという、
うん、
そういう一緒の場合ですよね。
ああ、はい、はい、はい。
だから、上司と部下で、
はい、はい。
飲みに行くのはいいんですよ。
ああ、なるほど。はい。
だけど、上司と部下じゃなくて、人間と人間と飲みに行くとなると、ちょっと、緊張した。
はい、そうですね。
ですよね。
はい、はい。
うん。まあ、難しく言えば、アイデンティティは、役割アイデンティティの方が強いんだよね。仕事はこういう仕事ですと。うん、わかりました。それで、今日のあなたの相談っていうのは、まあ、そういうようなことで、奥さんと一緒にいる時の気持ちの持ち方をどうしたらいいんでしょうかっていうことですか？
そうですね。この先何十年と寄り添うにあたって今の状態が続くとちょっとき
ついなっていうこと
ね。きついなと思って、はい。
だけどあれでしょ？今の奥さんじゃなくたって、あ、そう、そう、あの、そんな離婚トークと
は思います。
別の人が来たって同じことだよね。
と思います。はい。
ですよね。だからそういうような関係っていうのをどうしたらいいかということですね。
はい、はい、そうですね。はい、
あの、今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、はい、ご意見を伺ってみたいと思います。
もしもし。
こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。あの、とても難しいですね。
あ、はい。
まあ、あなたが、はい、まあ、そういう方だとして、で、そのことはね、
はい、
あの、まあ、多分奥さんにちゃんとお伝えになった方がいいですよね。
あの、緊張するということですか？
そうですね。
はい。はい、
で、まあ、今日ね、あの、はい、加藤先生とお話しして、はい、そういう、その、性格的にそういうことがあるんだっていうことが分かりましたよね。
あ、はい、はい。
で、だからそれはまあ、あなたの一つの性格なわけですから、
はい、
あの、まあ、奥さんにね、あの、ちゃんと伝えて、分かってもらうっていうことはとても大事なことでしょうね。はい、あの、それはまあ、あなたのためにもとても大事なことなんでしょうけど、はい、何よりもその奥さんからするとね、
はい、
やっぱりあの、知らずにあなたがすごくその自分との関係で苦しんでるっていうことをね、
はい、
あの、何かその自分の落ち度だとか、あるいはその自分に対するあなたの、はい、まあ、マイナスの感情だとかっていうふうに捉えてしまうといけないので、
あ、はい、
あの、そういう傾向がある、そういう性格なんだということをね、
はい、
あの、まあ、ちゃんと、あの、理解できるようにお伝えしておく必要がありますよね。
はい。はい。
あの、全然奥さんのせいじゃないんですよっていうことをね。
はい。
あの、まあ、私はその心理的なことはよくわからないんですけど、もともとのそのお父さんとのね、緊張関係がっていうような話だと、はい、誰に対してもそういう感情のままでずっと行っちゃうってことなのか、あるいは、あの、まあ、そういうことが自然と治っていくっていうか、治すような方法があるのかどうか分かりませんけど、その人との間で、自分がどういうふうに振る舞ったらいいのかとか、そういうことが不安なんでしょうかね。
あ、そうですね、はい、
うん、
そういうことはありますね。あの、妻といるときに関しては、
はい、
家のことがありますよね。その洗い物、あの、食事だったり、洗い物だったり、
はい、
洗濯だったり、そういった、はい、あの、毎日の一連の家事があるんですけど、
はい、
妻も僕も、あの、大体同じ時間帯で、あの、仕事に出てるものですから、あの、そこに関しては僕は、あの、二人で共有するものだと思ってるんですね、家事に関しては。
はい、
で、食事は妻が作るんですけれども、妻が食事を作っているのに、僕はリビングのソファーにじっとしているのが、もういたたまれないというか、そわそわしちゃって、
うん、
申し訳ないわけじゃないんですけど、僕もなんかしなきゃなきゃしなきゃっていう、
あ、なるほどね、
気持ちに、はい、なってしまって、はい、かといって、じゃあ僕が食事を、その作ってるとこ手伝うよって言ったところで、あ、いいよいいよっていうふうに言われたり、あの、洗い物じゃするよって言ったときに、あ、いいよ私やるからって言われたときに、
はい、
じゃあ僕はどうしていいのかわからなくて、自分の居場所がなくなったとか、なんか、やってないとどういう感情なんですかね。あの、
あ、まあ、そういうふうに言っていただけると少し私にも分かるような気がするんですけど、まあ、今の段階ではね、
はい、
そういうふうになるんだよっていうことを奥さんにちゃんとお伝えになった方がいいと思いますよね。
あ、はい、
あの、それは 誰を責めてるわけじゃなくて、そういたたまれない気持ちになってしまうという自分の、
はい、
性格とかね、そういうことについてはお伝えした方がいいんじゃないでしょうかね。
はい、
ただ、まあ、赤ちゃんが生まれるとね、もうとても忙しくなってしまうので、
うん、はい、
あなたのするべきことはきっとたくさん出てきてしまうと思いますよ。
なるほど。はい。
で、基本的には、女性は、まあ、多くの女性に出る傾向らしいですけど、はい、赤ちゃんが生まれると夫を嫌いになるんですよね。私も出ましたけど、
はい、
そうすると、まあ、何をやっても気に入らないっていうね、ご主人が何を手を出しても何一つ気に入らないっていう状況が生まれるんですけど、そうすると、まあ、ご主人たちはみんな右往左往しながら、指示されたことをやったりね、はい、やらなきゃいけないことができてきたりするので、
はいはい、
まあ、その中で自分の役割を獲得していくように、まあ、いや、そうでもなっていくんじゃないのかなと思うんですけどね。
ああ、はい、なるほど。はい。
ただまあ、そういうあなたにそういう傾向があるということはきちんとお伝えしておいて、
はい。は
い、で、不安とか落ち着きが ないという状況になった時に、奥さんに相談できるようになってるといいですよね。
そうですね。はい。はい。
まあ、今日多分ね、加藤先生のお話をあなたも聞いて、
はい。
少し気が楽になったんじゃないかと思うんですけど。
はい。
ね。
はい。
はい。
はい、
だからそういう自分のことを知ると少し安心しますよね。
はい、そうですね、はい。
それと同じことが多分奥様にもね、
はい、
あなたのことを知ることによって安心できるっていうことになると思いますよね。
はい、わかりました。
相手に知ってもらうっていうね、大作先生のアドバイス、本当にまさにその通りだと、
はいはい、
ですよね。あなた、小さい頃からありのままの自分を受け入れられたっていう感じがないんじゃないかな。
そうですね。どちらかというと、親に喜ぶ、まあ、主に母親が、
喜ぶ。
だから
小学校で運動会で一等になると褒められる。
ああ、褒められます。
要するに、何かをすると褒められるということなんですよ。
そうですね、はい、何かすると、
だから あなた自身が褒められたわけじゃなくて、
はい、
運動会で一等になったから褒められる。そうすると褒められると、
はい、
私自身が褒められてるわけじゃないから、今度の次の運動会でビリになったら困るわけですから、それは当然その緊張するんですよ。
あ、はい、
つまりありのままの自分に価値があるという感じ方があなたの中に育成されてなかったんだよね。
はい、
これね、難しく言うと共同体の体験がないっていう言い方なんだけどね。
はい、はい、
でね、やっぱり共同体の体験がない人っていうのはどうしてもね、
はい、
今あなたが言ってるようなことになるんですよ。ありのままの自分に価値があるっていう感じ方じゃないから、役に立って初めて価値があるんだ。
ああ、はい、はい。
それであなたはだってあれでしょ、リビングに座っていて、奥さんが働いてると、なんか暴君になったような気持ちになるんだよね。
ああ、そうです。はい。自分だけ。
自分だけ。
暴、はい、
だから暴君になってると、居心地悪いから、そんな悪い人じゃないよって言いたいから。
そうですね。
だからそこら辺の気持ちをね、
はい。
奥さんに、
うーん、
まあこういうようなことでね、今自分の気持ちはこうなんだということを、
はい、
そしてこれは一緒の生活の中でね、
はい、
どんどん共同体感情っていうのが育っていくというふうな言い方でしょうね。
なるほど。
というようなことで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
人間として生まれた以上、私はありのままで相手に価値がある。それが共同体です。